先ほどろうそくに火が灯されまして、アドベントの3週目に入っております。でおよそ2000年前に救い主が私たちのところに来られたのは、神様が突然に、思いついたということではなく、旧約の時代アブラハム、モーセ、ダビデを通して、約束してくださった契約に、基づいている、イスラエルの人たちはその契約を思い起こして、必ず救い主を使わせてくださると信じて待ち望んでいたわけです。で、私たちもその契約の時代のイスラエルの人たちを忍びつつ、今この救い主を待ち望むという期間を持つわけです。で、その契約のことですけれども、前回はアブラハムに語ってくださった契約を見てまいりました。で、今日は2回目ということで、モーセに語ってくださった契約とはどういうものであったのかをこれから見てまいります。で、今朝開いているこの出エジプト記6章でありますけれども、ここに至るまで、どんな背景があったかということからちょっと入ります。で、場所はこれはエジプトであります。出エジプト記というぐらいですから、エジプトの場所であります。イスラエルの話なのになぜエジプトが出てくるか、初めて読む方はちょっと不思議に思うかもしれませんが、それには歴史的な事情がありまして、アブラハム の, 孫にあたりますかね、ヤコブという人が、イスラエルに住んでいた時の時代であります。その時イスラエルに大きな飢饉がありまして、不思議な導きによって、このヤコブの時代に、イスラエルの人々がこのエジプトに逃れた、飢饉から逃れて、エジプトに、その時から移り住むようになったということがありました。それは、モーセの時から遡ればおよそ400年ぐらい前のことであります。で、おそらく飢饉が終わった後イスラエルに帰る者もいたでしょうが、エジプトに残る者もおりました。で、残った人たちは、少数の移民でありますから、なんとかそれでもエジプトの中で生き延びようと頑張っていたんだと思います。しかし徐々にやっぱりこのイスラエルの人たち、エジプトの中でだんだん数が多くなってまいりますと、どうしてもいろんなことが目立ってまいります。中には社会的に成功する者もいたでしょうし、そういうことからどうもイスラエルの人たちをあまりよく思わないという人もいたでしょう。またもう一つの問題として宗教的なこともありました。エジプトの人たちの宗教、多神教の世界であります。そういう中でイスラエルの人たちは、唯一の天地創造の神様だけを信じておりますので、そこは絶対に交わる、私たちはこの宗教、私たちはこの神様を信じますということで、エジプトの人たちとはそういう点では交わろうとはしませんでした。そういうことですから、ますますこのイスラエルの人たちに対する風当たりは強くなりまして、そのうちにどうしても移民でありますから、今もそうですね、安い労働力として、このイスラエルの人たちを、酷使し、差別してまいります。で、とうとうそのあまりのひどさに耐えきれなくなって、イスラエルの人たちが神様に、助けを求めて叫んだというのがこの、出エジプト記の背景にあります。で、この叫びを聞きました神様は、このエジプトの人たちを、エジプトに住むイスラエルの人たちを救うということを決心されまして、それで、その時モーセは別の遠いところに住んでおりましたけれども、モーセを呼び出して、エジプトをあなたに遣わします、 という計画を、まあ、明らかにし、それを聞いたモーセ、やはり、まあ、非常に戸惑って、とてもとても私そんな役割できませんと、まあ、断るのですが、それでももう神様はモーセを捕まえまして、あなたが行くのですと、もう背中を押して送り出したわけです。まあ、それでモーセがエジプトに使わされていきました。で、まあ、最初、それでエジプトに住んでいたイスラエルの人たちは、まあ、モーセが何者であるのかと、まあ、最初はちょっと警戒いたしましたが、やがてこれは本当に神様が使わせてくれたものであるということが分かりまして、そうしますと、あ、本当に神様は私たちを顧みてくださったのだと、自分たちはこれから救われていくんだ、もう真っ暗闇だったけれども明るい未来が、まあ、開けた、光がこの暗闇に差していくような、そんな喜びを持ったわけです。じゃあそれからもう順調にこう救われていったかというと、実はそうじゃないわけですね。モーセが来たんだからもう大丈夫と思ってもう安心したんですけれども、しかし現実はそうは簡単にいきませんで、このエジプトの王様ファラオはますます心を固くなりして、イスラエルの人たちに対してもっとひどいこの労働を課していくんです。つまり物事が、モーセが来たらもう大丈夫っていう、こう安心できる方向を考えていたら、実はその正反対でもっとひどい状態になっていったということになったんですね。まあそうなったらどう思うかも皆さんお分かりですよね。期待が大きかっただけ、まあ、失望が大きい、まあ、失望するだけならまだしも、この怒りもあります。モーセが来たおかげで自分たちはもっとひどい目に遭ったんだという、その怒りを、まあ、モーセにぶつけていくんです。まあ、モーセもこれを聞きまして大変困りました。自分は別にイスラエルの人たちを困らせようとしてきたわけではないんですね。そしてまた自分がやってることは全部神様の指示通りに、まあ、やり、また語っているだけなんです。で、あなたが救うんですよと言ってその通りに自分はやったのに、全然こう救いというものが見えてこない、ますますひどくなる、一体神様はいつ救ってくれるんだろうかと、まあ、そういうことをモーセは神様にこう訴えている場面もありますね。で、まあ、これに似たような経験はおそらく皆さんもされたことがあると思うんです。神様に熱心に助けを祈り求めるんですが、問題はますます悪くなるばかりという時があります。で、そういう時まず考えるのは、いや、これは自分の祈り方が足りないんだろうか、もっと熱心に祈らなきゃいけないんだろうかと思うわけですね。あるいは神様は私を嫌っているんだろうかと疑うこともあります。あるいはその嫌う原因の人は何だろうかと今度は考え始めまして、多分あれは過去のあの罪この罪、そのことを神様は許してくれていないのだと、まあ、その罰としてこういう苦しみを私に与えているんじゃないかと、まあ、いろんなこう不安が渦巻いてきまして、問題があまりにも苦しく感じられてくると、今度もう信仰など持っていても意味ないんだ、こんな神様はもう信じたくないと、まあ、そんなふうに思うこともあります。で、これはもう私たちだけではなくって、聖書に出てくる信仰者がみんな経験することでありました。どうして神様の救いは遅れるように見えるんだろうか、どうしてすぐに救ってくれないんだろうか、まあ、ダビデという人もそういう経験をした人でありますけれども、まあ、それに対してはっきりとこうですと私は その神様の救いが遅れるように見える理由について説明はできません。まあ、でもそれでも一つだけ言えることがあるということで、聖書には詩編のところにこういう告白が載っております。詩編の119編71節、アウトラインのところにも書きましたけれども、お読みいたします。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。苦しみは、できればというか あってほしくない。できればそれはない方がいいに決まっております。でもそれでも苦しみは向こうからやってくるんですね。こんにちは、これから私苦しみですというふうにして、ある日突然玄関に立って押しかけてくるような感じがいたします。で、それはもう避けられないですね。で、なぜだろうと思うんです。で、それは世の人たちはもう苦しみ、私たちもそうですけど、最初思います、苦しみは無駄なことである、あってほしくない。しかし、それは神様がもしその苦しみというものを私たちに与えるというよりも許しておられるというのならば、やっぱりそれには意味があるんだろうと私たちは考え始めます。私たちはその苦しみの中から何か大切なことを学ぶことになるのではないか。それが詩編の告白だったわけですけれども、その苦しみの最中は何が学びなんだろうか、全く分かんないんですよね。でも後になって時間が経って振り返った時に、あの苦しみがあったことによって今の私はこのように作り変えられていったのだと、確かにそのように告白する時があります。このエジプトにするイスラエルの人たちもすぐには救いはもたらされます。なおこの苦しみは続くんですけれども、どうして、そういうことが起きていくのか、おそらくイスラエルの人たちも何かをここで学ぶことになるだろうと思うんです。その何を学んでいくのかということの、入り口として今日の箇所がありまして、神様は、いくつかのことをここで教えてくださっています。で、何だろうなと、何が大切な教えなんだろうかということで、まず、今日のところ読んでですね、繰り返されている言葉に注目したいと思います。3度繰り返されている言葉があるんですね。で、これは後で自分でご自分で読んでいただくとすぐに分かることですが、それは、私は主であるという言葉ですね。最初と真ん中と最後の、8節ですね。そのところに3度繰り返されています。で、聖書で、繰り返されている言葉というのはやっぱり何かこう強調していますから、これは大切ですよということで繰り返すわけです。で、じゃあその私は主です、主であるということがどうして大切なことなのだろうか、ちょっとそのことを考えますと、まず神様ご自身が3節に、こういう説明をしています。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では彼らに私を知らせなかった。ここに神様ご自身が名前を知らせるとか知らせないという話が出てまいります。で、確かに創世記のところにこのアブラハム、イサク、ヤコブの人たちの、話が出てくるんですが、確かによく読むと私は主です、主という名前ですという話は出てこないんですね。じゃあ、一体この私は主で、主という名前ですという 話はいつ出てくるかと言いますと、先ほどちょっと触れました、モーセがミディアンの地という遠い荒野に住んでいた時に神様から呼び出された時のことであります。あなたはこれからエジプトに使わされてイスラエルの民を導き出すのだというその計画を明らかにしてくださった時、モーセは戸惑うわけですね。で、自分がもう一人でポツンと いきなり彼らのところに行って行ったとしても全然信じるわけないでしょうと。あなたモーセ、あなた一体何者なんだ、一体どの神様からそんな話を聞いてきたんだ、当然みんなが質問すると思うので、ぜひあなたの神様の名前を教えてください。そしたら、このイスラエルの人たちにこういう名前の神様がこう語ったのだと、伝えることができますからということで、モーセは神様の名前を教えてくださいと尋ねたんですね。でそうしましたら、これも皆さんもアウトラインに書きました、3章14節のところで神様はこのように答えてくださいました。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと、はい、これがもう神様の名前を明らかにした瞬間であります。で、これ何とも不思議なことでありまして、二重書き紙括弧で私はあるというものであると書いてますね。この私はあるというのが神様の名前なんですね。で、で聖書では他のところでは主という呼び方をしてまして、皆さんの聖書で主という言葉が太い字で書かれている箇所がたくさん出てきますね。でこの太い字主という書かれている箇所が実はこの私はあるという言葉なんです。でそれをヘブル語で言えばアドナイとかヤハウエとかっていう呼んでおりますが、それはそれがそのまんまですね、私はあるという意味なんですね。ですから英語では言えば I am という意味だという意味のと全く同じなんですけれども、それが全く何とも不思議な名前であります。不思議ではありますけれども、ああそうですかと、神様はこうやって名前を教えてくれたんですねと、それがどうしたんですかと皆さんちょっと思うかもしれませんが、なぜ名前を教えるとか教えないとかこんなにこだわっているのか、ちょっと今の時代の私たちにはあんまりピンとこないとかもしれませんが、実はこれは昔の日本人が持っていた名前に対する感覚と似ているところがあるんですね。でこれは調べて後で分かったことなんですけれども、昔の日本人は自分の本名を他の人に知らせなかったんだという話がですね、自分の本名をしているのはもちろん自分と親しか知らないんですね。で普通はじゃあそれ本名を他の人に知らせないって言ったら、あとはなんか通称ですね、他の別の名前で呼ばせていたんだそうです。なんでそんなことしたかっていうと、もしこれが非常に敵に自分の本名を知られたとしますと、呪い殺されるということを恐れたんだそうです。で、それで自分の本名をしているのは、子どもの時は親と自分しか知りません。で結婚する時ですね、相手から、ね、例えば男性から女性に対して結婚してくださいませんかっていうそういう申し込みが来た時に、それを OK するか断るかどっちかって言った時に、自分、私の名前はこう、本名はこうですということを相手に教えたら、それは結婚しますという意味だったんだそうです。それぐらいなんですね。つまり名前というのは人の命とほとんど同じぐらいの感覚を持っているんですね。で、聖書は実はそういう感覚なんです。名前というのはただ単に A さんと B さんを区別する記号ではなくって命そのものである。まあ、ですから前回も見ましたけれども、アブラハムという名前がありました。で、もともとはアブラムだったんですね。でも途中からあなたの名前はアブラハムですよと名前が変わっていくんですね。まあ不思議だなと思うんですが、それは彼の人生がそこで大きく方向転換していった。あなたのその人生というのはこういう意味があるんですよっていうぐらいのことを明らかにして名前が変わるんですね。それが名前の持っている重みであります。ですからここで神様がモーセに対してご自身の名前をこんなふうにちゃんと説明をして明らかにしてくださったっていうのは、これ大変な事件なんですね。神様ご自身がいかにモーセを信頼してこの板が自分 の, 命に関わる、まあ、神様の命に関わるというのは変ですけれども、神様ご自身が本当に全部を明らかにしてモーセを送り出すぐらいのことだったわけです、アブラハムの時はそこまではしなかった。でもモーセ、あなたには私はあなたに自分の名前を教えますと言ったんですね。で、まあ、その名前のことを確認してから次に、神様は4節でこのように語ります、私はまたカナンの地、彼らがとどまった気流の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てたと。でこの彼らというのは、まあ、アブラハム、イサク、ヤコブのことでありまして、まあ、先ほどもちょっと年代のことを言いましたが、アブラハムは、まあ、モーセから数えればおよそ500年ぐらい前ですね。でヤコブでおよそ400年ぐらい前の人になります、まあ、ですから400年、500年前の人の話を今神様はしだしたということでありますね。でこれ今の時代の私たちこういう話されたらどう思うんでしょうか。ちょっと例えてみればこんなこと言うことでしょうね。ある人が突然自分の家を訪ねてきて、来たとします。で何だろうな、何の話でしょうかと聞いてみると、何か古い契約書を突然持ち出した。でいつ書かれた契約書かというと、500年前に書かれた、まあ、500年前というと日本で言えば戦国時代あたりに当たるんでしょうか、そういうものを持ち出して、この契約書には書いてあるのは、あなたが住んでいるその土地は実は私の土地なんだということがこの契約書に書いています。ですのであなたは直ちに立ち退いてください、まあ、そんなふうに言われているのと同じであります。で今仮にそんなことがあっても誰も相手にしないですね。そんな戦国時代のに書かれた文章が今の時代に通用することはないからですね、まあ、国の制度とか法律がすっかり変わってしまったので、そんなもの持ち出しても何の意味もありませんよということになります。ところが聖書においてはこれが堂々とまかり通るというんでしょうか、400年だろうか500年だろうか関係ありません、何年経とうと、まあ、何千年経とうともこの契約書は有効であります。なぜかと言いますと、まあ、国であれば国の制度がガラッと変わったらもうその以前の契約が 全部あのお破産になりますということになります、ところが聖書の場合は、この契約の後ろ盾というのは権威というか、あのそれをこの契約書が有効ですよということをあのこう後ろ盾になってくれるのは国ではなくて神様なんですね。で国は何百年経ったらもうガラガラ変わってきますけれども、神様は永遠に変わりません。なので神様が持ち出すこの契約は永遠に有効であるということになります。ですから500年経とうが 何千年経とうが、あのアブラハムの契約こうですよと、まあ、私たちが今あの語られても、アブラハムの契約は今から私たちから見れば、4000年ぐらい前の話でありますので、そんな大昔の契約持ち出してもと普通は思うんですが、しかし神様にしてみればそれは全く同じ有効なあの今もちゃんとそれが通用する契約であります。それぐらいの話をモーセはここで聞かされているんですけれども、じゃあそういう契約、ああそうなんだ、何百年経っても、それは有効なんだということは納得したにしてですね、ここで一つ気になる言葉があるんですね、4節の最後のところであります、私の契約を思い起こしたとですね、今私は、5節のところ全部読みます。今私はエジプトが奴隷として仕えさせているイスラエルの子らの嘆きを聞き、私の契約を思い起こした思い起こしたっていう表現ですが、どう皆さんこれどういう印象を持つでしょうか。なんだかこんなふうに思わないでしょうか。神様はこの契約があったことをすっかり忘れていた。で、忘れていたんだけれども、イスラエルの子たちが音に嘆いて、叫んでいるのを聞いて、はっと、そういえば、あの契約あったよな、忘れていたわ、いや、これはいけないということで、思い出して、大急ぎで、モーセを呼び出した、まあ、そんな印象を持つかもしれません、まあ、人間であればありそうな話でありますけれども、もし神様がこれすっかり忘れていたというのであれば、何とも頼りない神様で、ちょっとこういう神様は信頼できないわけですね。もちろん神様があの契約を忘れていたという意味ではありません。きちんとこれずっと覚えているんです。いや、むしろあのこれこそ大切な契約であるということは、ひとときも忘れるはずはないんですね。じゃあこの思い起こしたってなんで わざわざ書くんだろうと思います。これもあの、例えて考えればよいでしょうか。まあ、どんな例えをしたらいいかってちょっと私も悩んだんですが、まあ、たまたま今あの年末12月ですから、まあ、働いている人であればあの年末調整とか、あるいは、まあ、あの来年になりますけども確定申告とか同市民税の申告とかですね、そういう手続きを、まあ、しなきゃいけないんですね。まあ、とにかくある一定以上の収入を持っている人は何らかの手続きをしなくてはいけないという決まりになっています。でこれはあの自分それは面倒だから私やりませんとかですね、あのいやなんか税金取られるの嫌だから黙っていようとか、ね、そういうことはできないですね、法律上で。申告するときもあの、まあ、結構面倒な税金の計算があって、であの自分勝手に、いや自分これぐらいしか払いたくないからこれにしますという、そういう自分勝手なこともできません。全部法律にのっとってやります。でこれは本当にあの毎年末とか、あるいは2月3月になると思うんで煩わしい話ですけども、でもこの法律がなかったならば社会が、まあ、どんなふうになっていくかを皆さんご想像できるわけですね。法律があるから私たちは面倒だけれどもそれをやることによっ て自分自身が守られていきます。で、まあ、法律というのは、そういう意味で面倒ですけれども、ある意味では、まあ、お役所仕事とちょっと揶揄されたりもしますけれども、でもそれがあることによって、こういう時はこうするんですよとか、こうしちゃいけないですよということがはっきり分かるんですね。で、神様も同じであります。どんなに大昔に取り交わされた契約であろうとも、何かをするときはその契約に基づいてやるんです。ですから契約にないことはやらないですね。で、契約に あればそれは必ずやらなきゃいけないということになる。思いつきとか、なんか気分が向いたからとかですね、そういうことでは絶対にやらないですね。必ずこの契約にのっとっていきます。で、神様はここでその契約を思い起こしたというのはこういうことであります。自分、神様はこれからこのイスラエルのために救おうとされますけれども、その根拠は何であるか。かわいそうだからと言って今ボボッと走ろうとしているんじゃないですね。すでにアブラハムの時に立ててくださった契約を根拠にして、神様は今動こうとしているのだと言っている。まあ、これ積極的な言い方をすればですね、この契約をもって神様は救おうとされるという言い方ですけれども、これをちょっと否定的なというか、ちょっとへそ曲がりな言い方をしますとですね、神様はこの契約に縛られていると言ってもいいんですね。つまり契約を、まあ、神様が立ててくださった契約ですけれども、この契約を立てた以上、神様はこの契約から外れたことは絶対にできないというふうにもなっています。ですから、まあ、私たちの側から見れば、縛られているという言い方もありますけど、できるんですが、つまり神様はご自分をそのように縛って、これしかできないという方法で私たちを救おうとされるんですね。まあ、神様救ってくれないとか、救いが遅いとか言いますけれども、でも神ご自身はこの契約がきちんと、もうある以上、絶対に救わなきゃいけないようになっております。さあ、ここまで来まして、名前のことと、どうして神様が救おうとされるか、その根拠が契約にあったのだということを見てまいりましたが、では最後に、具体的にじゃあ神様はどんなふうにして私たちを救ってくださろうとしていたのか、その具体的な方法を見てまいります。それが6節である。それゆえイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出し、あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなる。いろいろ書かれておりますが、2つのことに目を留めます。まず1つ目、伸ばされた腕ですね。伸ばされた腕によってあがない出します。まあ、救いますと書いてありますね。で、この伸ばされた腕って何だろうかってことなんですね。神様は、まあ、何でもできますので、腕がもう自由に伸びたり縮んだりというような、まあ、そんなことかな。ですから、エジプトの、神の見ようが、神様はエジプトに腕を伸ばして、救ってくださるという、まあ、イメージかなと思うんですけれども、こういう時はですね、反対のことを見ればいいんですね。反対のことっていうのは、聖書に実はこの反対のことが出てくる箇所が一箇所ありまして、それがイザヤ書の59章1節2節であります。これもアウトラインのところに書きました。まあ、そこをお読みいたします。見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろあなた方の咎が あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。はい、ここに主の手が短くて救えないのではないとですね。つまり神様の手というのはもちろんどんなところにも伸ばされていくんだけれども、その伸ばすといったとき、どこを超えて伸ばしていくかなんですね。伸ばすといったら何かを超えていかなきゃいくという考え方ですね。で、ここにあるのは、その一つの壁を超えていくという考え方です。で、ここに何がその壁かというと、あなた方の咎、あなた方の罪というものを超えて、神様の手は伸ばされていくんです。それが救いなんですよということをここで述べたんですね。ですから、この、出エジプト記に戻りまして、伸ばされた腕といいますというのは、ただ単に神様がひゅっと伸ばしたんじゃないんですね。このイスラエルの民たちの罪を乗り越えて、その壁を乗り越えて救いをもたらしていくんだと言ってるんです。で、罪というその壁を乗り越えることは、まあ、神様は何でもできるか簡単なんだと思ってはなりません。これは大変なことなんです。そこには裁きというのが必要なんですね。この罪というのは裁かれなくてはいけないんです。なかったことにするとか、あるいは掃除をすればきれいになるというものではなくって、大いなる裁きによってっていう、これが二つ目のここで語っているこの救いの方法になります。で、この大いなる裁きというここで読みますとですね、これはもう出エジプト記ですから、このあとどんなことが起きていくのか、和聖書ちょっと読んでる人は分かっているわけです。まあ、今ファラオは、エジプトの王のファラオは心をかたくなにして、このイスラエルの民を絶対にエジプトから出さないからねと言い張っておりますけれども、まあ、それに対して神様はモーセを通して、まあ、10個の災いをもたらしていくんですね、これから。で、いろんなことが、病気とか災害とか、そういうのが起きていくんですけれども、そうか、その大いなる裁きというのは、そのこれから起きていく10の災害とか災い、エジプトの人たちがそういうことで本当に困っていくわけですけれども、それが災いということなんだろうか、まあ、そう取ると思うんですね。で、確かにそれはあるんです。それも含まれます。しかし、それだけではないんです。というのは、6節の最後に、この贖うという言葉があるんですね。贖うというのは今、あんまり使わなくなりましたから、お金を払って何かを買うという意味ですが、まあ、もう少し言えば、買い戻すですね。もともと自分のものであったけれども、何かの事情で人の手に渡ったものをお金を払って買い戻していくというのが贖うという意味であります。まあ、聖書で言えば、罪の奴隷となっていた私たちが神様によって買い戻される、それが贖うということです。神様がこの御手を伸ばして罪の奴隷になっていた私たちを代価を払って、その罪から買い戻してください。これが救いであります。つまりここで単に神様が力を持ってこうイスラエルの民たちを簡単に連れ戻した、買い戻した、救い出した、よかったねという話じゃなくて、何かを払わなきゃいけないですね。神様は何かを払ってこの罪から贖い出さなくてはならなかった。はい、これがこの神の一人子であります。 大いなる裁きによってとありますけれども、エジプトにもたらされた銃の災いのことだけではなく、やっぱり罪から贖い出されるときに代価を払わなければならなかった。神の一人もが私たちのところに来られて、この十字架でこの方が身代わりとなって、裁きを受けられ、命を捨ててくださいました。これがこの伸ばされた腕と大いなる裁きによって贖うというところに込められていた意味であります。伸ばされた腕というのは、腕が自由自在に伸びていったというのではないんです。神である方がこの世に降りてくださったことであります。大いなる裁きというのは十字架の裁きになります。そうやって私たちは贖い出されていきます。アブラハムを通して語られた契約、モーセにもう一度このようにして語られていった契約、このイエス様の、イエス様が私たちのところに来られることと、十字架にこの方がついていくのだということがここにこう示されてまいります。じゃあ一体そのようにして、このイスラエルの子ら、また私たちはこうやって贖い出されてどこに連れて行かれるんでしょうか。8節にちゃんと書いてあります。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、そこをあなた方の所有地として与える。私は主である。モーセの時、これは、実際に、カナンの地、父と御子とが流れる神の約束された地のことを指しましたけれども、今私たちはこれは神の国、天の御国を指しております。神様はこの所有、そのところを私たちのところに与えるために、贖い出して連れ出そうとしているんです。ですから私たちの目指すところはこの天の御国である、何度も確認していますけれども、それはどうしてそのことを言えるのか、私たちは勝手に想像してるんじゃないですね。契約の中にそう書いてあるんです。だから私たちはあそこに必ず行くんですねと言えるんですね。神の一人子が私たちのところに来てくださる。で、それは契約の中でずっと語られていて、で、それが2000年前に実現したんです。で、契約が果たされていた。で、あるならば、今私たちはまだこの約束の地には入ってはおりませんけれども、この契約は有効でありますから、必ず私たちはそこに連れて行かれる。連れて行かれる、連れて行かれて不自由になるんじゃなくて、本当に解放、罪から、解放されて、その、神様と共に歩む、自由な約束の地に私たちは迎えられていくんだ。それを今待ち望んでいるんですね。言ってみればここにろうそくが1本2本3本と灯されていくように、神の国に近づけられている。私たちはそのようにしてまた今週も歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今アドベントの季節、2000年前に主が来られた時のことを思い起こしつつ、主のご降誕を私たちも今待っておりますが、それはやがて私たちが迎えられていく約束の地に、私たちを迎えるために主が再び来られる日を待ち望むこととも重なってまいります。本当に私たちは救われていくんだろうか、神様の救いがなんか遅れているのではないかとさえ私たちは疑いますが、あなたの契約は必ず果たされていく。あなたご自身がそれを思い起こして、 それを根拠にして必ず救ってくださるのだと今日も語ってくださいます、この時代お一人お一人がさまざまな苦しみや悩みの中におります、体の弱さで苦しむ方もたくさんおります。どうか主が顧みてください。必ずあなたが救い出し約束の地へと私たちを連れ戻してくださいますように。委ね感謝して私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく黙想いたします。